こんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年7月20日のマス RT カテゴリーから注目の論文5本をお届けします。1本目はアラン・ブレトさん、アラン・フェザンさん、ネダ・モラ・ディーさん、メフル・ダット・ナセル・ネジャドさんによるリネアー・レプレセンテーション・オブ・グラップス・アソシエーテッド・トゥ・グラフズ、グラフに関連付けられた群の線形表現です。この論文ではグラフ理論と群の線形表現論という一見すると遠い世界にある2つの分野をつなぐ新しい枠組みを提案しています。一番の目的はグラフが互いに同じ形をしているかという同型性の問題を代数的なモジュールの同値性の問題に置き換えることです。具体的には辺の集合から辺群を定義し、頂点の空間を正表数の有限体の代数平方上のベクトル空間として設定します。そして辺群が頂点空間に作用する線形表現を作ることでグラフの構造を代数的に捉えています。驚くべきは2つのグラフが同型であること、関連付けられたモジュールが同型であること、そしてその指標が一致することが全て同値であるという定理を導き出した点です。これによりグラフの性質を指標という道具で調べられるようになります。さらに指標から導かれるシグネチャーという新しい不変量を導入し、グラフがオイラーグラフであるか、あるいは辺がマッチングを構成しているかといった組み合わせ論的な性質を判定できることを示しました。パスグラフや完全グラフの例で指標の値が接続性を鮮やかに反映している様子が書かれており、非常にエキサイティングなアプローチだと思います。この手法が再構成予想のような数論や代数的な視点が必要な難問の解決につながるかもしれません。2本目はダニエル・ジュトーさん、ポール・レビさん、エリック・ソマーズさん、シーリン・ユーさんによるラスズティズ・スペシャル・ピーシーズ・コンジェクチャー・ルスティグの特殊型予想です。この論文では単純代数群のリー代数における特殊なニルポテント軌道に注目し、特殊辺と呼ばれる構造がある滑らかな多様体を有限群で割った小空間として表されることを証明しています。面白いのはその証明を2つの異なるアプローチで導き出している点です。一つは著者たちが以前に研究していた横断切断に関する結果を応用する方法で、もう一つは D 代数と基本ウェイト表現の直和の中により具体的な多様体として構成する方法です。古典的な D 代数については以前に証明されていた結果に新しい光を当てており、特に例外群におけるルスティグさんの予想を解決したという点が非常にエキサイティングですね。一つの特殊辺に対して条件を満たす多様体が複数存在する可能性があることを示した点に構造の奥深さを感じます。3本目は重岡越谷さんと哲郎奥山さんによるザ・マザーウグループ M12vs.SL3.3 インチャラクタリスティック3小数3におけるマシュー群 M12 と特殊線形群 SL3.3 の比較です。この論文では有限群の表現論という非常に深い世界に切り込んでいます。具体的にはマシュー群 M12 と特殊線形群 SL3.3 という見た目は全く異なる2つの群の主ブロックがスプレンディットリカード同値であること、つまり同来同値であることを証明しました。もともとこの研究はアーベル的な欠陥群を持つ場合の予想からヒントを得ていますが、ここではあえて非アーベル的な欠陥群、しかも位数27の特異特殊群という手強いケースに挑戦しています。リカードの定理を駆使して複雑な下群の複体を構築していくプロセスには研究者の執念のようなものを感じますね。この結果によってこれまで謎だったホホシールドコホモロジーに関する問いに答えが出ました。2つの主ブロックの第1ホホシールドコホモロジー群が D 代数として同型であることが分かったのです。同来同値という強力な道具が コホモロジーという構造まで保存していることを鮮やかに示した素晴らしい成果だと思います。4本目はフランチェスコ・センティエリさんによるワイドサブカテゴリーズ&ブリックフィニートネスフォーレングスカテゴリーズ長さ圏における広い部分圏とブリック有限性です。この論文ではこれまで主にアルティン代数で議論されてきたブリック有限性という概念をより一般的な有限ランクのアーベル長さ圏へと拡張しています。ここでいうブリックとは自己順動景観がいびつ体になるようなオブジェクトのことです。面白いのはその証明に使う道具です。著者は後半に生成された圏や後半に強決定された圏という新しい概念を導入しました。そしてトルション類とトルションフリー類の格子構造を利用してブリックのラベルを入れ替えるというまるでミューテーションのような操作を組み合わせています。このアプローチによってトルション類の発せずの局所的な構造を巧みに制御することに成功しました。最終的に有限ランクのアーベル長さ圏がブリック有限であるための必要十分条件を後半に決定されかつ後半に強決定されることであると導き出しました。さらに全てのブリックの長さに一様な上階があるときその圏はブリック有限であるという第一ブリックブラウアートラル予想の拡張版も証明しています。抽象的な圏の構造を格子の連鎖という具体的な経路で結びつけた非常に鮮やかな論理展開でした。最後はmas.ct からのクロス投稿でペンシュさんによる The Telescope Conjecture for Global Representations and Phi Modules グローバル表現と FI 化群におけるテレスコープ予想です。この論文では票数が0の対上のグローバル表現や FI 化群の到来圏において極材界であるを分類するという挑戦的な試みがなされています。特に標準的なサポート理論や相加メカニズムがうまく機能しないコンパクト生成ではない設定でのテレスコープ予想を検証しているのが非常に野心的です。著者は素数位の巡回群や巡回 P 群さらには初等アーベル P 群といった無限族に焦点を当て特性オブジェクトやグロタンディーク圏のねじれ理論などを駆使して解析しています。その結果例えば巡回 P 群の場合は極材界であるが自然数の回集合によって分類されることなどが示されました。最終的にこれらの圏においてテレスコープ予想が成り立つことが証明されておりすべてのスマッシングテンソルイデアルがコンパクトオブジェクトによって生成されることが明らかになりました。非合成な到来圏においてテンソルアーベル幾何学を用いてパラメータ空間を具体的に特定しきった点に並々ならぬ執念を感じます。さあそういうわけで線形表現や到来同値からブリック有限性テレスコープ予想そして D 代数やグラフ同型性まで非常に深くて刺激的なトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界に触れることができとてもエキサイティングな時間でしたね。それでは次回もまた一緒に楽しみましょう。